皆さんおはようございます。6月に入り、だいぶ日が長く感じられるようになってきました。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたは御言葉を通して私たちに語りかけてくださいます。この朝も御言葉に聞き、霊の糧をいただいてまいります。どうぞ私たちの心の目と耳を開いてくださり、あなたの御思いを受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。御手にお委ねして、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はエペソ人への手紙の5回目として、一章の20節から23節までのところから開きました。パウロは教会に書き送ったいくつかの手紙の中で、キリスト、イエス様と教会との関係について、キリストは教会の頭であり、教会はキリストの体であると説明しています。今日の箇所でもそのことをはっきりと語っています。それはどういうことを言っているのでしょうか。今日はこのところから、キリストを頭としてと題してご一緒に見ていきたいと思います。さて、これまでのところでパウロはまず神を褒めたたえ、私たちが神から受けている恵みがどれほど素晴らしいものであるかを語っていました。そこには三位一体の神として、生きて働いておられる神様のことが表されていました。15節からはパウロの祈りが記されています。先週は19節までのところから、パウロがエペソ教会の人々に神をさらに深く知るようにと願ったことと、心の目が開かれるようにという祈りから学びました。その祈りの中でパウロは、イエスを信じる者たちには神の大能の力が働いていると語っていました。私たちは賭けだらけで失敗ばかりするものですが、なんとこの私たちにも神の偉大な力が働いているというんですね。その証拠として、私たちがイエスを信じて今こうしてクリスチャンとして歩んでいるということをお話ししました。私たちのうちに聖霊が働きかけて、イエス様を自分の救い主として信じ受け入れることができるようにしてくださいました。また私たちは神様の偉大な力と助けをいただいて、日々罪と戦いながら今クリスチャンとして歩ませていただいています。イエス様に似るものとなるように少しずつ成長しています。それも私たちのうちに神の力が働いているからこそなされることだと言えます。今日の箇所では、その神の大能の偉大な力がキリストのうちに働いた、表されたということを語っています。では神の力はキリストにどのように表されたというのでしょうか。パウロはこのところで大きく三つのことを語っていると思います。一つは、父なる神はキリストを死者の中からよみがえらせたということです。父なる神はキリストを死者の中からよみがえらせたということ。20節にこうあります。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、父なる神様がイエスを死からよみがえらせてくださいました。イエスは人としてこの世界に来られ、十字架につけられて確かに死なれました。私たちがやがて経験するのと同じように、人として完全に死にました。イエスは無力なものとして死を経験されたわけですね。そのイエスを父なる神様が 全能の力を働かせて蘇らせたということです。聖書の中にイエスが死人を生き返らせた出来事が描かれています。例えばラザロという人は死んで墓に葬られて4日も経っていたのに、イエスがラザロよ出てきなさいと叫ばれた時に生き返って墓から出てきました。しかしラザロは何年生きたかわかりませんが、人としてやがて死にました。イエスが復活されたことは、それとは全く異なります。一時的に生き返ったのではなくて、完全に永遠に生きるものとして蘇りました。決して死ぬことのない永遠の体に変えられました。このようにイエスは、神の大能の力によって、死というものに完全に勝利をされました。二つ目のことは、父なる神はキリストにすべてのものを支配する権威をお与えになったということです。父なる神はキリストにすべてのものを支配する権威をお与えになったということ。20節の後半から21節をお読みします。天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に置かれました。神の右の座というのは、父なる神と同等の名誉とか権威があることを意味しています。イエスは、ただ、蘇らされただけではありませんでした。父なる神によって、王として、すべてのものを支配する権威、権力、主権が与えられたということです。しかも、過去、現在、未来にわたって、全世界を支配するお方とされました。イエス様は今、この全世界、全被造物を治めておられます。どうでしょう。考えてみたらすごいことですね。一度死を経験されたお方が死に打ち勝って蘇られただけでなく、天の高いところに引き上げられて最高の権威が与えられたわけですね。イエス様は天の高いところから人としてこの世界に降りてこられました。そして私たちの罪を負って死というさらに低いところに落とされました。このイエス様を父なる神様は、大能の力を働かせて、どん底のところから引き上げて、さらに天の高いところ、神の右の座まで一気に引き上げられたということです。低いところから高いところへ、死から命へ、自然の法則に逆行するようなことですね。水は高いところから低いところへ流れます。命あるものは必ず死にます。これが常識ですけれども、父なる神はキリストに対してこれに逆行することをなされました。大能の力の力と訳されている言葉は、ギリシャ語でデュナミスという言葉ですが、あのダイナマイトの語源となった言葉です。ものすごい力、エネルギーを表しています。それほどの偉大な力がキリストに表されたということです。そして、三つ目のことは、父なる神はキリストを教会にお与えになったということです。父なる神はキリストを教会にお与えになったということ。22節をお読みします。また、神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。ここに、神はキリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられましたとあります。神はキリストを頭として教会に与えてくださったというんです。ここで、この書で初めて、教会という言葉が出てきます。 教会と訳される言葉、エクレーシアという言葉には、呼び集められた者たちという意味があります。神様から呼ばれて集められた人たち、つまりクリスチャンの集まりのことを指しています。それが教会ということです。教会というと、建物のことを思い浮かべる人も多いと思いますが、建物のことではなくて、そこに集っている人たちが教会なんですね。立派な会堂はなくても、二人でも三人でもクリスチャンが集まれば、それは教会だということです。また、頭という言葉も出てきます。頭とは、文字通り頭という意味です。英語ではヘッドと訳されます。日本語でも親方のことを昔は頭と呼びました。つまり、群れのリーダーとか司令塔ということになります。先ほど、父なる神はイエスを死から蘇らせて、神の右の座につかせて、すべてのものを支配する権威をお与えになったとお話ししました。イエス様は、すべてのものを支配されていますから、すべてのものの頭とされています。このすべてのものの頭となられたキリストが、私たち教会の頭、リーダー、司令塔となっておられるということです。では、キリストは教会の頭であるとはどういうことを言っているのでしょうか。このことが意味していることとして、大事だと思われることを2点確認したいと思います。まず言えることは、教会の真のリーダーはイエス様であるということです。教会の真のリーダーはイエス様であるということ。そう言うと、そんなことは当たり前のことでしょうと思われるかもしれません。でも、実際はどうでしょう。本当にイエス様を教会のリーダーとして認めて従っていると言えるでしょうか。気をつけないと、イエス様よりも目に見える人に頼ってしまったり、イエス様ではなくて人が教会を支配してしまったりするということもあるかもしれません。実際、聖書にもそうした教会のことが出てきます。例えば、コリント教会では、誰が教会のリーダーかをめぐって、私はパウロにつくとか、私はペテロに、いやいや、私はアポロにつきますとか言って、言い争いがあって、一つになれないでいました。残念ながら彼らはイエス以外のものを頭と考えていたようです。イエス様ではなくて人を見ていたからですね。また、もし誰それ牧師の教会というような言い方をすることがあるとすれば、それも気をつけなければならないと思います。牧師に権威があるのではありません。もし牧師が教会を支配してしまったら、恐ろしいことになります。カルトみたいになってしまいますね。どんなに小さな教会であっても、教会の頭は万物の支配者であるイエス様です。牧師でもありませんし、役員でもありません。ローマ法王も教会の頭ではありません。本当の頭はイエス様なんですね。私たちはイエス様を真の頭として認めて、イエス様に従わなければなりません。人ではないということです。このことを忘れないようにしたいと思います。もう一つ確認したいことは、イエス様は私たちの羊飼いとなられたということです。イエス様は私たちの羊飼いとなられたということ。聖書には羊飼いのことが出てきます。羊飼いは羊の群れのお世話をするわけですね。日中は草のあるところや水場に羊たちを導いて連れて行きます。もし群れから迷い出た羊がいれば、探しに行って見つけ出して連れ戻します。また夜の間は寝ずの番をして羊たちを 野獣や強盗から守ります。頭とはこの羊飼いのような存在と言えるのかなと思います。イエス様もご自分のことをこのように言われました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。まさにイエス様は十字架で私たちのために命を捧げてくださいました。命をかけて私たちを罪の奴隷から救い出してくださいました。そのようにイエス様は私たちの羊飼いとして私たちを守り、御言葉で養い、正しい道へと導いてくださるお方です。この私たちの羊飼いであるイエス様にどこまでもお従いして参りたいと思います。さて、今日の最後の箇所の23節をお読みします。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。ここでパウロは、教会はキリストの体であると言っています。キリストと教会の関係を人間の体に例えて説明しているようです。では、教会はキリストの体であるとは何を意味しているのでしょうか。まず言えることは、イエス様と私たちはつながって一つと体とされているということです。一体とされている、離れていないということですね。イエス様はご自身と教会の関係を他にもいろんな例えを用いて表現されました。例えば、ブドウの木と枝の関係です。ヨハネの福音書15章にあります。イエスは、私はブドウの木、あなた方は枝ですと言われました。ブドウの枝は木につながっていてこそ実を結ぶことができます。枝が木から離れたら生きてはいけません。枯れてしまうわけですね。そのように私たちも万物の支配者であるイエス様につながっていて、私たちにキリストの命が脈々と流れています。私たちの頭であるイエス様は遠い雲の上のような存在ではありません。聖霊を通して私たちと個人的に関わってくださるお方です。イエス様と私たちが一つの体とされているということは、私たち一人一人はキリストの体の一つの部分とされているということです。指の先をちょっと切っただけで痛みを感じますね。そのように、誰かが苦しめば、頭であるイエス様は、その人の痛み、苦しみを自分のことのように、同じように感じてくださるのではないでしょうか。そして、私たちのことを本当に心配し、取りなしてくださいます。教会はキリストの体であるということについて、もう一つ大事なことを確認したいと思います。それは、キリストの体の一員としての役割を果たすということです。私たちは、キリストの体の部分とされて、ただ安心していていいのでしょうか。一員とされているからには、一員として果たすべき役割が与えられていると思います。例えば、人間の体の手が、手の役割を全く果たさないとしたらどうでしょう。物をつかみたいのにつかめないとしたら困るわけですね。手として正しく機能することが期待されます。手はただついているだけでなくて、体のなくてはならない部分として必要だからこそ、神様は体に手を備えてくださいました。キリストの体の一員とされているということも同じように言えるのではないでしょうか。 ただそこにいるだけの存在として加えられたのではないと思います。一人一人がその群れにとってなくてはならない大切な存在だということです。そして一人一人にそこで果たすべき役割が与えられていると思います。それが賜物を用いて互いに使い合うということです。奉仕をすることや祈ること、献金を捧げることも賜物を用いて使い合うことと言えます。自分に与えられている賜物を用いて使えることは、他の人の益となります。また、それは自分にとって大きな喜びとなるのではないでしょうか。このことを心に留めて、教会の中で自分にはどんな役割が与えられているかを考えながら、賜物を用いて互いに使い合ってまいりたいと思います。23節の後半に、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですとあります。教会にはキリストが満ちているということです。それは、教会を見ればイエス様が見えてくるということだと思います。教会のどこを切ってもそこにはイエス様がおられるということではないでしょうか。どうでしょう。実際には教会は人の集まりですので、争いもあり、一つになれないこともあると思います。教会は罪許された罪人の集まりでもあるからですね。私たちには弱さがあります。そういう意味では教会は不完全で欠けだらけと言えるかもしれません。それでも教会にはイエス様の命が満ち溢れていると言うんです。私たちがどんなに欠けだらけでも、イエス様は教会を決して見捨てずに、いつまでも私たちと共にいてくださいます。なんという恵みでしょうか。今日はパウロの祈りから、キリストは教会の頭であり、教会はキリストの体であるということについて思いを巡らしました。教会の頭はイエス様ただお一人です。人ではありません。私たちはイエス様と一つにされて、キリストの体の一員として加えられました。この恵みを覚えて、イエス様を私たちの頭として、自分に与えられている役割を喜んで担い、共に使い合って参りましょう。それではお祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたは大能の偉大な力を働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、さらに引き上げて、あなたの右の座につかせて、万物を支配する権威をお与えになりました。さらに、イエス様を私たち教会の頭としてくださいました。感謝いたします。教会は、キリストを頭とするキリストの体です。私たち一人一人が、キリストの体の一員とされていることの恵みを忘れることなく、頭であるイエス様に従い続けることができるように、助け励ましてください。またどうぞ、私たちがそれぞれ与えられている役割を確認し、あなたから預かっている賜物を喜んで用いて、互いに使い合うものとなれるようにしてください。イエス様が欠けだらけの私たちを決して見捨てることなく、いつまでも共にいてくださることを信じて感謝いたします。どうぞこれからもこの教会の真ん中にイエス様がいてくださり、私たちの羊飼いとして私たちを御言葉で養い、正しいところへと導いてください。またどうぞこの群れに新たに加えられる方を起こしてくださいますように お願いいたします。今週もお一人お一人の上に神様の守りと恵みが豊かにありますように。心からの感謝を持って私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。